和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただいておりますけれども、今週はですね、札幌でバー七かまどを経営されて、なんと新たに去年の11月なんですが、すすきのに認可外保育園を開いた伊藤さとみさんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
伊藤さん、はい、私あのお店お邪魔しましてね、
はい、
バーというふうなお名前ですから、
はい、
どんな感じなのかなと思ったんですけれども、いやいや入ってみましたら、
はい、
なんか手作りのお料理というか、
はい、
なんかおばんざい屋さんという雰囲気ですね。
はい、家庭料理を置いています。
ですよね。なんか大皿に本当に美味しそうなものがですね、何種類も盛られていて、それをまあお客様が注文したのを
盛り付けてお出しする、
ママさんが盛り付けてお出しするという、
はい、
去年の11月秋に、ママさんが、伊藤さとみさんがすすきのに認可外保育園を開きました。
はい、
まずこれはどんなことからなんですか。
ですね、私がシングルマザーで、
はいはい、
すすきので働いてた時の思いをこう形にしたいと思い保育園を作りました。一人で子育てをしながら一人の子を育てるというのは結構大変な思いでした。
はい、はい、そんなこともあって、
はい、
もしあの時のようなことを経験されている人もたくさんいらっしゃいますでしょ
う。はい、そうですね、すすきのにはシングルマザーの女性の方が多く活躍されているので、その女性の力というか支えになれたらなと思って保育園を作りました。
いやいやいやいや、このバー七かまどは長いんですか。
あ、ここに移ってからはまだ1年です。
じゃあその前もからずっとおやりになってた、はい、じゃあ
そう、
ね、ご自分でお店を開いていたわけですね。
はい、
どうもありがとうございます。
お疲れ様で
した。従業員の方も何人かいらっしゃいますけれど、はい、じゃあお店を始めたのは いくつぐらいからですか。
30の年ですね。10年前になります。
10年前。
はい、
私、まあ、こうやってお会いしてお話を伺ってるんですけれども、大変失礼な言い方かもしれませんが、非常にあのママさんはお若い。
いえいえいえ、恐れ多いです。
お若い、だってお若い、お年聞いてもいいですか。
はい、40になります。
ちょっと待ってください。40になります。、はい、10年前にお店やりましたってことはもう30の時。
はい、30にお店をやりました。
ご自分のお店。
はい、そうです。ま、田舎から出てきて、
うんうん、
姉と2人で、それで18からすすきので、まあ、頼るところもなかったのでお金を稼ぎ始めました。
ご自分たちの生活費のために、
はい、
18歳ですすきのでお働きになりました。
はい、
はあ、で、まあ、お子さんができました。
はい、
ということはお子さんはですね、成人されてます。
はい、もう21で今年22ですね。
わ、はい、ご自分でじゃあ育てられたわけですよね。
そうですね、あの離婚してしまったのでその後一人で育て上げました。
でシングルマザーになりました。
はい、シングルマザーになり、また夜の世界に戻り、
はあ、はあ、はい、そうですよね、だってお子さんを育てていかなくちゃいけないわけですもんね。
はい、
そういう時ってどうだった。相当辛かったでしょ
う。そうですね、あの昼夜働いてたので、私の場合は
夜はすすきので、
はい、
昼は、
昼はあの営業職をやってました。
あ、はい、そうやってまあ生活をされてたわけです、
うん、はい、でも私以外にもたくさんそういう女性はいる町でしたので、そんな辛い、大変でしたけど支え合って行ってた感じですかね。
はい、同じような境遇の方ってたくさんいらっしゃいますもんね。今もまあ同じだと思いますけれども、
はい、
それはあれですか、あの実家の親御さんに頼るっていうことはできなかったんですか。
そうですね、まあ、遠方っていうのもありますし、うん、家を出てきた身でしたので、ちょっと頼ることができなく、がむしゃらな感じでした。
で今のまだ保育園につながるわけですけれども、そういう時に、
はいはい、
じゃあお子さんをどういうふうにされてたんですか？
そうですね、小さい頃小学校に上がるまでは24時間保育があるので24時間保育に預けて働きに出て、で小学校に上がってからは見てくださるところがなかったので、かわいそうな思いをさせたんですけど、自宅で留守番をさせてましたね。
どうやってお子さんにそうやって説得っていうか、
は
い、言い聞かせたんですか？
いえいえいえ、もう娘はただただ分かっていたので我慢するしかなかったと思います。
お母さんのこと分かってて、
はい、そうですね。なので特に何も 言わなかったですね、はい、
なおさら辛いですよね、お母さんとしては。
そうですね、はい、
ね、ですから昼間働いて、
はいはい、
でまあ学校に行ってるお子さんは、うん、じゃあ家に帰ってきてもお母さんがいない、
はい、
生活 で、
そうです、ね、
食べるものなんかどうされたんでしょう？
そうですね、食べるものは作り置きしてたり、あと、まあ、夜お世話になってた居酒屋さんの大将、まあ、今の保育園の料理長なんですけど。
あら、そうですか。
そうなんですよ、その大将のお店に行って夕食を食べさせていただいてっていう生活をしていました。
これはありがたいですね。
はい。ずっと見てくださってた方ですね。
で、例えばお店終わります、
はい、
学校に上がる前はお嬢さんは預けられていたんですけど、
はい、
じゃあその、はい、お店終わったらお子さんを
迎えに行って、
20時間保育園に迎えに行って。
そうですね、でも私の場合は12時で帰るホステスだったので、12時頃、
夜中の12時で、
はい、そうですね、1時頃に寝てる娘を抱えて帰る生活でしたね。
わあ、うん、いやいやいや、当然じゃあ娘さんはでしょ、
はい、
まあ、起きる時もあれば、
そうですね、
まま寝て、
おんぶ
されて、
はい、
お母さんと一緒に家に帰るっていう生活だったんですね。
そうですね。
はあ、
冬が大変でした。
冬大変でしょう。
かわいそうでしたね。ぐるぐる巻きにして帰ってました、毛布で。はい、
ね、18歳でシングルマザーになって大変だったと思いますし、本当につらかったんでしょうけれども、で同じ境遇のお母さんたちのそういうお仲間がいたから頑張れたんだというふうなことでした。強いですね。それではこの続きはまた明日です。さあ、番組を聞いての感想はメール元気@stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290。 おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。